障害などの当事者が考える差別、配慮について、第5回。高次脳機能障害者の会、絆。私の主人は、平成18年に、くも膜下出血を発症し、後遺症で、高次脳機能障害になりました。病気発症から3年後、主人は、高次脳機能障害が原因で発語が難しくなっていましたが、広報で失語症の会を知り入会しました。そこで面談をしてくださった言語聴覚士の先生に身体障害者手帳の存在を教わり、手帳を取るために医師を紹介していただきました。検査初日、医師の質問にほとんど答えることができず、その時は失語症として認められました。しかし、2週間後に前回と同じ質問をされた時、主人はスラスラと答えることができました。医師は主人が前回とあまりにも違うためにわざとやったのではないかと疑われてしまい、このままでは手帳を取ることはできないと断られてしまいました。一方で、私も症状が改善したのではないかと期待していましたが、そのことを言語聴覚士の先生へ相談したところ、まだら認知という、同じことでもできるようになったりできなくなったりを繰り返す症状だということでした。言語聴覚士の先生は何度も主人と面談や検査をして、手帳が必要である旨を医師へ説明してくださり、ようやく手帳を取得できました。現在、主人は歩行困難でタクシーで通院していますが、退院後しばらくは電車で通院していました。高次脳機能障害は一見健常者と変わらないため、障害者とは分かってもらえず、満員電車の中に立っているのはとても辛そうでした。ある日、あまりにも辛そうにしていたので、杖を持たせ通院することにしました。すると、杖が目印となり、周りの人たちに障害者と分かってもらえ、席を譲っていただけるようになりました。今は手帳やヘルプカードを日頃から所持し、いつでも提示できるようにしています。高次脳機能障害は、見た目では分かりづらく、障害も多種多様で、対応の仕方も様々です。話しかけられたとき、名前は言えても、住所電話番号は言えないこともあります。あるときには、電車の中で隣の人に本人から話しかけておきながら、突然怒り出したり、目的の駅でなくても急に降りたかと思えば、すぐに次の電車に乗ったりするなど、家族でも想定外のことがよく起こります。また、先日の熊本地震のような事態になった時には、本人はパニック状態となり、周囲の人たちはどんな支援をしたらよいか、わからないのではないでしょうか。障害者差別解消法の施行を機に、一人でも多くの方に、高次脳機能障害を理解していただき、そして支援がいただければと願っています。障害者差別解消法について、詳しくは、障害福祉課、電話470-7747へ。